はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと今回で99回目ということでね、不思議なの配信が、
おー
長いことやってきましたね。
まあそうですね、そんなに通常回ってことですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。まさにその言い方で、はい、通常回として99回目なんですね、今回。なんでこの皆さんのお便りをね、こう読んでる回であったりとか、
はい、
がっつりね、この映画公開に合わせてね、ネタバレありで喋ったりしたやつとかは、実はナンバリングつけてなかったりするんで、実はもうとっくに100回超えてるんですけど、
はい。
まあまあ、キリがいいのがね、迫ってきたっていう感じで、
はい、
第99回やっていこうと思いますね。
はい。
はい。で、今回はですね、思い出カメラというお話をしたいと思うんですけど、ですね、まあ、コロスケとキテレツがいつものように、ね、部屋でこの研究に勤しんでる時にですね、
はい。
コロスケが窓の外に、ある人影を見つけるんですね。
うん。
ほらほら、ちょっと来てみるなりって、キテレツに知らせるんやけど、まあ、キテレツはもう研究してる時はもうね、それ一本なんで、あんまり気にしてないというか、なんだよ、今忙しいんだよって。で、外にいる人影っていうのが、まあ、人影ってまあ2階なんで、キテレツの部屋は。
はい。
まあ、家の前の通りに立ってる人って感じなんですが、こう、ひげを蓄えて、サングラスをかけたおじいさんなんですね。ちょっとまあ、ちょっと怪しい風貌というか。
まあ。
またあのじいさんが来てるなりよ。じっとこっちを見てるなりっていう感じで。なんかまあ、このセリフから分かるように、しばらくこのじいさん出没してるっぽいんですよ。街に。
ああ、なるほど。今回が最初じゃなくて何回か来てる。
そうやね。このセリフからするとね。なんでこの辺をうろつくのだろうかと。対してキテレツ。別に不思議はないだろ、足があるんだから。
まあ、
うろつくだけじゃないなり、じろじろ見回してるなりよ。いいじゃない、目があるんだからと。クールなのか何なのか。
まあなんか相変わらずって感じもしますけど。
まあ興味ないのね、正直な話。
はい、
でもコロスケは気が気でないわけですよね、この老人の存在がね。でこんなこと言ってるんです。ひょっとしてあの犯人かもしれないなり、いやきっとそうなりと。でこれ話を読んでいくと分かるんですけども、
はい、
コロスケはこの老人を何かの、まあ、犯人と疑ってるわけですね。で並行してですね、このおじいさんの様子を見に行ったコロスケは声かけられるんです、子供に。
はい、
よう来てるついるかいって。
うん、
いや相変わらず忙しがってるなりよと。弱ったな、豚ゴリラにみんなを集めろって言われてるんだよ。怪盗 X のための捜査会議を開くんだって言ってる。
怪盗 X、
ね、この怪盗 X っていうのが今回のまあお話というかね、
はい、
に出てくるサブキャラクターみたいな感じなんですけども、
はいはいはいはい。
怪盗 X、 それは近頃この辺りを荒らし回っているコソ泥のことなりかと。
おー、コソ泥なんだ。
うん、なんかまあ泥棒が町に出没してて、正体が分かんなくて、
はい、
かつなんかちょっと怪しい感じのおじさんがね、おじいさんがあっちこっちに出没してるわけですよ。これは怪しいとね。分かった、我が輩キテレツの代理として出席するなりと意気込むわけです。
おー、はいはいはい。
コロスケなんか来たってしょうがないんだけどなとこぼされながらね。
そんなことを言わなくったって。
で、まあ、子供たちが集まってて、そこでね、こう、豚ゴリラが張り切ってるわけですね。
うん。
奴はアルセーヌ・ルパンか、二重面相か、風のように現れ、しかも誰もその姿を見た者がいないという、なんかもうちょっとモードに入ってんねんけど。怪盗 X こそこの俺にふさわしい相手だ。みたいな感じでちょっとまあ演説しててね。まあ要はまあ子供たちでそいつの正体を暴こうぜと。
まあ結構やる気ですね。
まあそういう集まりをしてるわけですね。でこう割って入るんやけど、コロスケがね、我が輩心当たりがあるなりって言うけど全然聞いてくれないわけですよ。
無
牛みたいな感じでこの横に避けられたりとかして。 子供たち流でね、子供たち流っていうかもう豚ゴリラ流なんやけど、
はい、
こうみんなで推理しようと、正体を。
うんうん。
うん。で、心当たりのある情報を言っていけって話になるんですね。
うん、はい。
例えば、じゃあ盗まれたものを言ってみようと。
うん。
俺はな、大事に貯めといたおやつをごっそりやられたんだと。つまり、犯人はかなりの食いしん坊だと。
うんうんうん。
子供 A がですね、うちじゃあ親父のパンツを盗まれたんだと言います。
うん。
お前の親父？じゃあ犯人はものすごいデブなんだなと。
うん。
まあ体格をここで予想するわけですね。
うんうんうん。
みおちゃん、私のヘアバンドを持っていかれたわと。
うん？
ん？おしゃれなやつなんだなと。
うん？うん。
で、子供 B ね。兄貴のメガネを取られた。
うん。
豚ゴリラ、犯人は金眼なんだなと。
うん。
子供 C、赤ん坊のガラガラがなくなった。豚ゴリラ、うん、なんか幼稚なやつだなと。
うん。
そして子供 D がですね、靴を片っぽ取られたっていうわけですね。
ほうほうほう。
なんだって犯人は片足なのかと。どんどんどんどんこの推理が、名推理がね、冴え渡っていくわけですね、豚ゴリラの。
うん。
もうこの時点でなんかもうどんどん外していってるのがわかるんやけどね。
うんうんうん。
で、俺が、予想して書いた犯人の姿はこれだみたいな感じで、もうとんでもないなんか子供の落書きみたいなのを見せられてね。
はい。
こんな男を探すんだみんなみたいな感じで、まあ豚ゴリラ張り切ってるからさ。
はいはいはいはい、そうですね。
まあそれを見てですよ。ゲラゲラ笑ってるのがコロスケ。
うん。
全然見当違いなりよと。
うんうんうん。
でたらめに決まってるなりと。
うん。
で、コロスケは、もう、花からそのね、街をうろうろしてる怪しいじいさんを犯人やと、まあ、疑ってるわけですね。
はいはいはい。
だから、なんだと、じゃあ犯人はどんな奴だと言うんだと、詰め寄られたら、黒いメガネの白いヒゲのじいさんなりと、答えるわけですね、
うん。
あんなバカらしいインチキ推理で犯人が捕まるもんかなりと、一言余計なこと言っちゃうわけですね。
言っちゃいましたね。
うん。黒いシルエットだけの豚ゴリラが映ってて、そこに一緒に。
はい。
次のコマで、あの、ボロボロになってます。
まあ。
殴られたなりと。
そうでしょうね。
よくあの、ほら、よくあるじゃないですか。こう、目の周りがこう、黒く塗ってあって、クマみたいになってて、片目だけ。
はいはいはいはいはい。
ちょんまげはちょっと、あの、ガタガタになってて、みたいな。
うんうん。
キテレツのとこに帰ってきてね、
はい、
本当の犯人を見つけて豚ゴリラをあっと寄せてやりたいなりと泣いてるわけです。かわいそうに。
うんうんうんうん。
まあね、キテレツが、まあ、作ってたその発明っていうのが、
はい、
まさにこの泥棒をね、こう何とかしたいと思って作ってたものだったようで、
ほうほうほうほう、うん、はい、
でまあちょうど完成したと、
うん、
その、今回の発明がですね、カイコ教という名前で、
カイコ教、うん、はい、
まあいつも通り、まあ、木でできてるんですよ、キテレツの発明っていうのはね。
まあまあまあ、はい、
まあ、形はまあカメラですよ、
はい、
木ではできてるけども、
うん、
でこれを作ってたんだっていうことで、そのカイコ教っていうのを見せてくれて、
うん、
コロスケにファインダーを向けるわけですね。
はい、
あ、我が輩の写真を撮るのかなり、ちょっと顔洗ってくるなりと、ボロボロなのでね。
はい。
かわいいね。
うん。
で、バッチリもう綺麗に顔の汚れも落として、曲げも整えてね。
はい。
撮っていいなりよっていうことで、こう、ポーズを撮るんですけども。
うんうん。
キテレツがカシャって撮った写真にはですね、先ほどのボロボロのコロスケが写ってるわけですね。
はー、はいはいはいはい。
これはね、お気づきの方もいらっしゃると思うけども、
うん。
過去を写すカメラなんですね。
うんうんうん。
キテレツ曰くですね、ダイヤルを5分前にセットしたから、5分前の、うん、その光景が映ったと。
うんうんうん。
だから、この写真を撮って、なんかあの、ポラロイドみたいにすぐ出てくるんですよ。撮ったやつは。
はい、はい、はいはい。
写真を撮った光景のちょっとまあ前の時間とかが見れるという、そういう発明なんですね、今回のは。なので、このダイヤルで、今5分前にしたけども、
うん、
こう、どんどんどんどんその、幅を広げていけば、それだけ、まあ、時間を遡った写真が撮れると。
うんうん。
これを使って、あの、泥棒のね、痕跡を覆おうってわけですね、今回の話は。
はい、なるほど。
うん。で、実験してみようっていうことで、さらに、10分前にダイヤルを合わせてコロスケを撮影すると、
はい。
何にも映ってないわけですね。10分前にはまだコロスケ帰ってきてなかったから。
ああ、はいはいはいはい。
そうそうそう。何部屋の風景とか映ってるけども、そこにコロスケは立ってないと。
うんうんうん。なるほどなるほど。
で、もっともっとその遡ることができるみたいで、
うんうん。
でコロスケのリクエストをね、10年前とかできるのかと。
うん。
もちろんできる。ということで、家の縁側を撮影してみたらですね。
はい。
赤ん坊を抱いてるパパとママですね。
はあ、はいはい。
うん。キテレツが生まれたばかりの頃なりねって。パパもママもちょっとまあ若いわけですね。
うんうんうんうん。
でもコロスケもちょっと楽しくなってきたから、どんどんこのね、遡ってみたくなって、ずっとずっと昔がいいと。
はい。
じゃあ50年前もやってみようっていうことになるんですよ。
なるほど。
できちゃうわけですね。さすがですね。
うんうんうんうん。
で、もう一度同じ光景を映したんですけども、
はい。
あれ？うちが映ってないなりとね、そうなるわけですね。
ああ。
そう、50年前はまだただの、まあ、草原というか草原？
うん。
だったことがわかりますと。
うんうんうんうん。
うんうん、ちょうどあの辺りに大きな木が生えてたんだねとか言いながら、まあ、自分の住んでる町のね、昔の光景とかがまあ見れて、まあ、それはそれで面白いわけですよね。
はい。
でいろんなところをまあ撮って歩いて、なんかこの子供たちが遊んでたりとか、
うん、
なんかこの今と全然違うねとか言いながら、まあ実験と言いながらいろいろ撮っていくわけですけども、
うんうん、
ちょっと楽しくなってるコロスケをね、こう静止してね、
はい、
あの実験はもういいからと、何のために作ったと思ってるんだと、
うん、それはそうだ、
そう、何のために作ったと思ってるんだっていうことで止めて、そうそう、はい、カイト X を探すんだったと、
うんうんうん、
うん。で、街に出ていくとですね。
はい。
豚ゴリラが頑張ってるわけですね。
うんうんうん。
豚ゴリラが頑張ってるというか、前に子供二人を歩かせてですね。
はい。
もっとしっかり探せと言いながらバットを振っていると。
はい。
探してるけど、こんな男絶対いないよと。さっきの落書きみたいなスケッチを持ってる、
ね。いや、いないよ。
で、横を通り過ぎながら、コロスケは、無駄な努力なり、と吐き捨てます。
はぁ。はい。
いいよねこのあたりなんか。
うーん。
でさっきのあのメガネを取られたお兄さんのところの子供のうちに行ってですね、
はい。うんうん。
お兄さんのメガネを盗まれたこう時間と場所をまず聞くわけですね。
うんうんうん。
で兄貴はこの部屋で寝てるんだ。時間はだいたい夕べのうちだったかなと。
うん。
ということはじゃあだいたい10時頃から始めようかとクリクリとネジを回してですね。
はい。
盗まれたと思われるね、時間帯の写真を撮ってみるわけですね。
うんうんうんうん。
すると、まだその寝てるお兄さんの横にメガネはあります。
はい。
そっから、だから11時、12時っていうことで、少しずつこの時間をずらしながら撮っていくわけですね。
うん。
で、午前4時に撮った写真にはメガネが写ってなかったんですよ。
あ、撮られた。
そう。だから3時から4時の間に撮られたんだなと。
うんうんうんうん、
じゃあ今度は3時から5分おきに撮影していこうっていうことでどんどん刻んでいくわけですね。さすがキテレツですね。
はいはいはいはい、うん、素晴らしい。
ただ3時35分で写真が真っ暗になっちゃったんです。
え、
そう、あの話によるとね、停電があったらしくって。
はあ、はいはいはい、はい、
そう、おそらく停電の間に撮られちゃったから、あ、しまったなと、それじゃ映せないぞと、残念なことにね。
なるほどなるほど。
いいところまで行ったんですけど失敗ですね。
そうですね、うん、
うん。次、親父のパンツが盗まれた子ですね。
はいはいはい、はい、
ちょっと太っちょなんですけどこの子ね、
うん、
いつどこで盗まれたかって言われてもお袋に聞かなきゃわからないよと、
うん、
だけどそのお袋は今北海道の親戚に行っちゃってると。
あら
あら、まあ、もう証人がいないですね。これは難しいですね。
そうですね、ちょっと無理かな、はい。
じゃあ次の手がかり、ミオちゃんですね。
はいはいはい。
椅子の背中のところに引っ掛けておいたのよと。
うん。
それを一昨日の3時頃に後ろに何かの気配を感じて振り向いたらもうなくなってたと。
おお。
うん。まあ一昨日の午後3時って言ってるので、まあ、はっきりしてるから分かりやすいよと。
うん。
じゃあその時間を取ってみようっていうことで取るんだけど。
はい。
思いっきり。はしたない姿で部屋でくつろいでるミオちゃんが映っちゃったんですね。
あー、まずいですね。
ですね。ゴロンと寝転がって足を組んで漫画を読みながら焼き芋を食べております。
はい。
ひどい、こんなところ撮るなんてってね、追い出されました。残念。
あー。 なるほど。
まあね、こう、誰にでも秘密はあるわけですよ。
まあね、それはね、誰にも見られてないと思ってるからその状態なわけですからね、みよちゃんも。
そうそうそうそう。もうこれはもうね、あの、静香ちゃんもこんな目にあったような気がするので、過去に。まあ、女の子キャラクターの受難ですね、これは。
はい。
まあ、手がかりがなくなったので、ボタゴイラのとこに行くしかないんですよね。
うん、そうですね。
意外と難しいなと、もうちょっと早くね、手がかりに、たどり着けると思ったんだけど。
うんうんうん。
ただもうめちゃくちゃイライラしてるんですよ、ボタゴイラ。
まあ、はい。
まあ、なんか暴走してる感じするけどね、全然あの、有益な情報を追ってるわけではないんやけど。
うん。
で、声かけるんやけど、案の定ね、こう、八つ当たりされちゃって。
はい。
こんなもの使わなくても、俺が犯人を突き止めるみたいな感じでね、もう無茶なこと言ってるわけですね。
ああ、はい、うん。
で、取り上げられた、そこの回顧鏡を使って、あの、お前、間抜けな面を映してやるとか言いながらね、こう、横取りされて、こう、ファインダーを向けられるんですが、
うん、うん、うん。
ダイヤルが回ったままだったので、
はい。
その場所の、昔の画像が映ったわけですね。
うん、うん、うん。
するとですね、なんとですよ。
はい。
猿が靴を持ってるんです。
え？
あれって、うちの靴みたいだぞ、と。
はい、はい、はい、はい。
うん。この猿、近所のモンキーさんとこの猿だよって。
あれ？
うん、モンキーさんですね。また藤子っぽい名前出ましたね。
うん、はい。
ちなみに、あの、門ってあるじゃないですか、そのゲート。
はい、はい、はい、はい。
あれに、あの、ツリーの木でモンキーです。
ああ、なるほど。
で、モンキーさんのところに行くわけですね。そしたらもう完全に動物用に描いた猿みたいなのを人間にアレンジしたみたいな顔してるモンキーさんが出てきて。
はい。はい。
で、どうやらね、ここでね、放し飼いしてるね、猿の仕業だったらしいんですよ。
放し飼い？
そう。うちの猿はね、ガラクタを集めるのが趣味でね、困ってるんだよ、と。適当に持ってってくれないかって。
は
あ、ガラクタとはひどいってみんな怒るんだけど、大切なもの取られてるからさ。
う
ん、
確かに確かに。
まあ、話し飼いは迷惑ですよと。
うんうん。
うん。世間をね、騒がせたね、怪盗 X は、なんとお猿さんでしたと。まあ、めでたしめでたしですよ。
はい。
まあ、今回の話はこれでおしまい。ではなく。
まあ、ちょっとね、今ので終わられたら、えってなりました。危なかったです。
そうですね。
よかったよかった。
そう、気になってるね、あのおじいさんですよね。何者だったのか。
はい。
まあ、コロスケはね、まあ、根拠もなく疑っちゃったっていうのもあるし。
うんうん。
するとね、この、最近街に出没してね、じろじろいろんなところを見ながら、こう、うろうろしてるあのおじいさんっていうのは何者なのかと。
うん。
で、勇気を出してですね、直接聞きに行くわけですよ。何をしてるんですかって。
はいはいはいはい。
まあ、初めからね、まあ、それがあればよかったんやけど、まあ、不幸なことにね、うん、こういう事件が起こってたせいで、
うん、
多分、あの、必要以上に近づきがたいね、人が近寄ってこないような状況になっちゃってたんでしょうね。
そうでしょうね。うんうん。
うん、で、そのおじいさんはですね、あの、まあ、普通に優しく、まあ、教えてくれるわけですね。
はい。
まあ、空き地の土管みたいな感じですよ、ドラえもんで言うとね。
うん。
そこに腰掛けながらですね、キテレツとコロスケに言ってくれるんです。ここはね、わしが生まれて育った土地なんだよ。
ほん。
と言っても、昭和の初めまでだけど。
ほう。
家の都合でブラジルに移住したんだよ。
ブラジル。
あれから50年近くにもなるか。久しぶりに日本へ帰ってきたんだ。驚いたね、あまりの変わりように。村も人も、野も山も。浦島太郎はきっと今のわしみたいな気持ちだったんだろうな。
うん。
ということでですね、まあ、すっかり久しぶりにね、帰ってきた生まれ故郷の姿が変わってしまってると。
はいはいはいはい。なるほどね。
う
ん、
まあ、そういうことだったらしいですね。
ほーん。
で、少しやっぱり、ま、物悲しい感じなんですよ。
うんうん。
で、おじいさんを続けます。少年の日の面影は一かけらも残ってない。一かけらもな。まあ、思い出せば思い出すほどきっとまあ寂しくなるんでしょうね。そこでですね、あれってキテレツはあることを思い出すわけですね。
はいはい。
さっきこの、まあ、コロスケとね、面白がりながら50年前の写真を撮ってましたね。
うんうん、撮ってました、うん、
そこにですね、まあもちろん今の家とかは全くないもう草原、草っぱらだったこの町にいろんな子供たちが映ってたのを思い出すんですよ。
うんうん。
もしかしてこの木に登ってる子っておじいさんじゃないですかと。
ほう。
で、見せてあげるとね、おじいさんの子供の頃の友達がそこに映ってたわけですね。君、これをどこで撮ったんだと、まあ、すごく不思議があるわけですけども。
はい。
まあ、キテレツは教えてあげるわけですね。これは加工を映すカメラなんだよと。
うんうん。
まあ、こっからいいですよ。キテレツがもう喜びさんでですね、この辺りの50年前を撮りまくりましょうって言いながら、
うんうん、
こう街を走り回りながら、もうカシャカシャカシャカシャ撮っていくわけですよ。
はいはいはいはい。
うん。ね、キテレツが走り回った後にはですね、このカメラはもう撮るとすぐに現像されてさ、ポラロイド写真みたいにじーって出てくるので、
はい、
走り回った後にはこう50年前の写真が散らばっていくわけですね。
うんうんうん、
でそれを喜びながら後ろを追いかけながら拾っていくおじいさん。
うん。
うん、あ、これは。これもこの写真もって言いながらこう街中をこうキテレツとコロスケ、それからおじいさんがね、こう駆け回っていくわけですね、写真を拾いながらね。
うんうんうんうん、
うん、子供の頃のわしがいるぞと、
うん、
ゴンタもいる、サブもいる、親父もおふくろもと、
うん、
野も山も昔のままここにあるぞと言いながら、もう泣きながら感動しながらこう写真をね、こう拾い集めていくおじいさんと、
はい、
キテレツいいもの作ったなりねと言いながらこう追いかけていくコロスケで終わるわけです、この話を。
へー、
うーん、なんかちょっとまあキテレツたちってさ、子供じゃないですか。
はいはいはいはい。
だからまあ彼らにはまだ過去はないわけですよね。
うんうんうんうん。
ただこうある種のノスタルジーというか、
うんうんうん、
こう子供の時なんか僕これ見て思い出したのはさ、その学校とかでこう町の歴史を調べるなんかあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
そしたらやっぱりこのお話みたいに昔はこんな建物がなくてみたいなのを知るわけですね。
うんうんうん。
そしたらなんとなくさ、この自分が立ってる場所にもそういう時間の流れってあったんだなって自分は経験してないんやけど、
うん、
ちょっと不思議な気持ちになるというか、
うんうんうん、
なんか大きな時間の流れに自分も立ってるんやなみたいな感情になったりとかする、まあ、そんな感覚もあったんですけども、
うんうんうん、
まあこれって本当にこのキテレツがこう江戸時代から伝わる発明を作れる子供であって、
はい、
しかも子供たちだけではね、うん、描ききれないようなこう過去を持ってる人物っていうのが登場することで、
うんうん、
なんとなく何やろ、キテレツを通して見てた街の中の時間の流れを、はい、読んでる人もこう感じられるというかさ、
うん、
実際にねこの手触り肌触りみたいなそういうリアルな感触の思い出ってこのおじいさんの中にしかきっとないとは思うんやけど、
うんうんうん、
まあ、こういうなんやろ昔を知ってる街のね昔の姿を知ってる人物がちゃんと登場するっていうのがなんとなくこの深みをちょっと与えてくれるなと思ってすごくこの話好きなんですよね。
うーん、なるほどな。
でね、ここからちょっと作品の外の話になるんですけど、
はいはいはいはい、
このカメラっていうアイテムなんですけど、
はい、
割と登場するんですよ。多分サッパさんもキテレツじゃなくても例えばドラえもんでもそうだし、
はい、
こうカメラの形のアイテム結構思い出せるものあると思うんですよね。
はいはいはいはい、
着せ替えカメラとか、
うん、
あとはまあキテレツと同じようにタイムカメラって言ってね、
はい、
あの現在過去未来を映せる、まあ、カメラの秘密道具があったりとか、
うんうんうんうん、
これねですね、原作者の藤子不二雄先生、
はい、
とてもカメラ好きなんですよ。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、もう、まあ、カメラのコレクションとかもしてたりとか、
はい、
自分たちで映画作ったりとか写真撮ったりとかそういう趣味にもね打ち込んでるような様子とかも話があったと思うんですけども、
うんうんうん、
カメラを模したこういうアイテムが登場するお話ってすごくすごく実は多くて実は、まあ、キテレツとは別になるんですけども、
はい、
SF 短編のシリーズにですね、
はい、
一連のカメラのシリーズなんかもあったりするんですよね、連作になってるシリーズ。
あ、そうなんだ、へえ。
そうそうそう、だからそれもねちょっと今後ご紹介しようかなと思いつつのこの話の、プレイみたいな感じで紹介したんですけども、
うんうん、はい、
うん、なんかねカメラになると若干ちょっとこの先生の、
うん、
あの、個人的なその、ノスタルジーみたいな。
はいはいはいはい。
とか、こう、趣味人としてのこだわりみたいな、このカメラの描写とかね。
うん、うん、うんうん。
そのあたりとかが割とこの作品に出やすかったりするので、そういう何か別のね、この藤子不二雄世界のいろんなお話をこう読まれたり、こうテレビとかで見た時にカメラ登場するとそういう目線で楽しんでみても面白いかもしれないです。
なるほど、はい。
うん。というわけで今回はですね、思い出カメラというエピソードですね。はい、ご紹介いたしました。
はい。
はい、エンディングです。
はい、
今回はですね、カイコ鏡というカメラ型の発明が出てきましたね。
はい、
うん、まあいいお話やなと思います。これは、
うんうんうんうん、
泣いてね、昔のことをこう思い出しながら写真を集めていくおじいさん、すごくいいんですよね。
そうですね。
サッパさんってカメラとかって、
はい、
好きだったりします？
ああ、なんかその、
うんうん。
まあ私が学生の時代に、
うん。
あの、授業の一環で、その、一眼レフカメラとか触らせてもらったこと実はあって。へ
ー、そんなあったんや。
あ、そうなんですよ。そういう、まあ、まあ撮影関係とかを実際に、あの、カメラ、その担当の先生が持ってきてくれて、
うんうんうん、
まあ、やってみましょうみたいな、こういう構図で今回撮りましょうとか、いろいろ、みたいな、触り方とか教えてもらうみたいな授業とかはあって、でなんで、まあ、実際やったことあるんですけど、結構奥深いっていうか。
ああ、やっぱそうなんやね。
まあそうですね。まあ、ちょっとしか私もやったりとかしたわけじゃないんで、あまり深く知ってるかって言われるとそういうわけじゃないんですけど、やっぱ面白いですね。
なるほどね。だから、はい、あの、F 先生もすごくハマったっていうから、その奥深いからこそ、なんか、なんやろ、ハマる人ってすっごい深いとこまで行くじゃないですか。
そうですね。
突き詰めたくなる趣味というか。
はいはいはい。
そのあたりがなんかこう、僕は全然カメラ素人だし全然わかんないんだけど、
うんうんうん、
それを楽しんでる人たちの気持ちってなんか、なんとなくわかる気がするなって。はい、じゃあもしかしたらそのカメラのお話のシリーズを取り上げたときは、ちょっとサッパさん個人としても面白く聞けるところあるかもしれないね。
ああ、まあ、どうでしょうね。まあ、結構、なんだろう。変わったっていうか、やっぱ、こう道具として、このエッセンスが追加されてるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうね。
あ、こういう風に入れるんだ、みたいなの。結構、それぞれちょっとずつ違うから、なんか面白いなと思いますけどね。
ああ、こういう風にカメラをお話の中で使うんだ、みたいな、そんな感じ？
あ、そうですね。カメラで撮ったものをその後どうするかとかもやっぱそれぞれ違うじゃないですか、しかも。
うんうん。そうだね。
同じカメラだけど、結構幅が広いみたいなのもあって、結構面白いなとは確かに思いますね。
ねえ。これ多分作ってる時もね、楽しいやろうね。こういう風にしてみようとか考えるのね。
うんうんうんうん。
いやー、じゃあちょっと近いうちにね、そのカメラシリーズをやろうと思ってるので、またそれも楽しみに、はい、しといてください。
はい、
はい、じゃあ今回はこれで終わっていこうと思います。
はい、
少し不思議ないと、この番組では皆様からの感想、反応、藤子不二雄作品への愛等々を募集しております。宛先の方、さっぱさん、よろしくお願いします。
はい、メールアドレスは fushigi7110@gmail.com、 ツイッターのアカウント名は少し不思議ないと、ハッシュタグはハッシュタグ不思議な、不思議はひらがな、なはカタカナで検索してみてください。
はい、それからお名前だけで送っていただけます。メールフォームの方もご用意しております。少し不思議ないと番組の概要欄、あるいは、ツイッターのプロフィール欄のところに、リンクがございますので、ぜひご活用ください。
はい、
それから2023年3月4日に開催されますポッドキャストフリークスというイベントに、少し不思議ナイトの出展が決定しております。こちらも、概要欄の方に公式ホームページ、ツイッターのアカウントのリンクを置いておりますので、最新情報そちらでご確認ください。
はい、
というわけで皆さん、次のお話でお会いしましょう。さよなら。
またねー。